休憩前に引き続き会議を開きます。4番鈴木瞳議員ご登壇願います。
よろしくお願いをいたします。もう午後お疲れのところ質問数が多くて大変申し訳ございませんが、どうしてもやっぱり今の時期伺っておきたいこと事柄ですので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。大きな一番、新型コロナウイルス感染症の市民生活への影響について。新型コロナウイルス感染症は、館山市内では幸い、都会のような広がり方をいたしておりません。けれども、飲食店は営業時間を短縮し、パートやアルバイトのシフトが減ったとか、ずっと休みになってしまったという話も聞きます。今は、坊南こども園が休園になって、保護者の皆さんにはお仕事といろいろ影響が出ております。一方で、自粛中でも、先週の土日でも大変たくさんの観光客が入って、海辺は大変にぎわっております。この間、市民の生活にどのような影響が出たのか、把握されていることを伺います。小さな一番、コロナ禍での失業者数、倒産、または廃業数の把握と、中小企業融資制度の利用状況を伺います。小さな二番、社会福祉協議会の活動、緊急小口資金、総合支援資金の特別貸付、住居確保給付金の利用状況の把握と、生活困窮による市民からの相談の状況を伺います。小さな3番、コロナ禍において影響を受けている飲食店以外の事業所への中小企業融資制度以外の支援策があるのかを伺います。大きな2番、人口減少に歯止めをかけるための施策について。昨日、富崎地区の高齢者のお宅を何軒か訪問させていただきました。その時、皆さん口々におっしゃったのは、あと10年したらここは誰もいなくなってしまうよ。隣近所が減って、すごく寂しくなった、そういう話をされていました。で、それを SNS で発信したところ、他の地域の方からも、いや、それはね、うちも同じだから、なんとかしなきゃいけないね、そういう話をいただきました。令和元年度の合計特殊出生率は 1.2 と、これまでに比べて大きく落ち込みました。今、館山市は移住の候補地として注目されるようになり、令和2年4月から令和3年2月までの人口減少傾向は緩やかになってきているようです。若い世代の移住を促すためには、子育て環境の整備が必要だと考えます。そこで伺います。小さな一番、合計特殊出生率の落ち込みの原因をどのように分析しておられるのかを伺います。小さな二番、20代から30代の U ターン、I ターン、J ターンを促すための施策を伺います。小さな3番、子育てコンシェルジュ、子育て世代包括支援センターの活動の実績を伺います。小さな4番、子育て世代の移住が増えている自治体は、子育て支援策が充実し、とても分かりやすく発信しています。館山市では子育て支援を充実させるために、今後、どのような施策を考えているのかを伺います。小さな5番、保育園、子ども園、幼稚園、学童保育の応募の状況と、今後の定員の見直しについて伺います。大きな3番、地球温暖化防止への取り組みについて。ここ1年、 世界でも日本でも地球温暖化防止のために脱炭素の取り組みが強まってきています。大企業は取引相手にまで再生可能エネルギーの使用を要望しています。環境省、経産省は今後、グリーンリカバリーの取り組みを強化していくとして、この補助金などの仕組みも考えていくという話を聞いています。この流れの中で、立山市としても積極的な取り組みをお願いしたいと思い、前回の定例会に続けて質問させていただきます。小さな一番、令和2年度の住宅用省エネルギー設備費補助金の利用実績を伺います。小さな2番、千葉市で行った再生可能エネルギー由来の電気の共同購入を館山市でも進められないか伺います。小さな3番、気候非常事態宣言に対してその後の検討状況を伺います。お答えによって再質問させていただきます。よろしくお願いをいたします。
議長、はい、金丸市長。
鈴木仁美議員の質問にお答えいたします。大きな第一、新型コロナウイルス感染症の市民生活への影響についての第1点目、コロナ禍での失業者数、倒産または廃業数の把握と中小企業融資制度の利用状況についてですが、失業者数についてはハローワーク館山に紹介したところ把握していないとのことですが、参考値として阿波館内の雇用保険の資格喪失者数は令和2年4月から11月の間で2683人となっており、前年同時期と比べ 9.3% 減少していると伺っています。倒産や廃業者数については、株式会社東京商工リサーチ千葉支店の調査によると、千葉県内の令和2年の倒産件数は232件で、前年と比較すると 11.4% 減少していますが、令和2年の旧廃業・解散した件数は1662件で、前年と比較すると 12.3% 増加している状況です。新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者に対しては、融資制度や給付金等の各種支援策により倒産の抑制にはつながっているものの、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況で事業の継続を諦めてしまう事業者が増加しているのではないかと推察しています。また、館山市中小企業融資制度の利用状況についてですが、令和3年2月16日現在で、運転資金への貸し付けは493件で、21億3510万円、設備資金への貸し付けは57件で6億4928万円、合計で550件、27億8438万円となっています。次に第2点目、緊急小口資金、総合支援資金の特例貸し付け、住居確保、給付金の利用状況と、生活困窮による市民からの相談の状況についてですが、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸し付けについては、相談、申請受付及び貸し付け決定は、館山市社会福祉協議会が行っています。同協議会に確認したところ、本年2月15日までの実績として、 相談件数は191件で、うち貸付決定に至ったのは188件と伺っています。昨年度の決定件数が1件ということですので、相談決定件数は相当増えていると理解しています。また、住居確保給付金については、申請自体は社会福祉協議会で受け付け、決定の可否は社会福祉課において判断するものです。本年度の決定件数は16世帯で、決定金額は本年3月分までの支払い見込み額を含め、333万6200円となっています。昨年度は2世帯で30万7000円ですので、決定件数、決定金額ともに大幅に増加しています。生活困窮による市民からの相談の状況に関するご質問ですが、先ほど述べました社会福祉協議会を窓口とする各種相談とは別に、社会福祉課においても市民の方からの生活保護の相談を随時受け付けていますが、いわゆるコロナ禍を起因として生活困窮となり、結果として生活保護の相談、申請に至るというケースはそれほど多くないと認識しています。これは国が準備した社会福祉協議会を窓口とする各種貸付制度が活用されたことにより、結果的に生活保護制度を利用することなく、ある程度の生活水準の維持が図られたものと考えています。立山市としては、今後とも社会福祉協議会と協力し、国の支援メニューの周知、徹底を行い、市民の皆様の多様なニーズに応えられるようにしていきたいと考えています。次に、第3点目。コロナ禍において影響を受けている飲食店以外の事業所への支援策についてですが、立山市の支援策としては、中小企業融資制度事業のほか、中小企業等事業所家賃支援助成金交付事業、クラウドファンディングを活用したミラメシ立山やミラ旅立山、国の地方創生臨時交付金を活用したプレミアム商品券事業や、キャッシュレス決済ポイント還元事業、商店街スタンプラリー事業など、立山商工会議所、立山市観光協会、立山市商店会連合会、立山市商業協同組合等との等と連携し実施してきました。現在、申請期間を延長して受け付けている中小企業等事業所家賃支援助成金については、令和3年2月16日現在で、申請件数359件、助成金額3590万円となっています。国や千葉県の支援策については、持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、千葉県中小企業再建支援金、セーフティーネット保証4号5号、危機関連保証等が実施されています。また、今後の新たな支援策としては、売上が減少した中小事業者に対する一時支援金の支給、事業再構築補助金特別枠の創設、持続化補助金の要件緩和等が予定されていると伺っています。今後も新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している事業者を支援するため、国の 第3次補正予算等を活用し、新たな施策を検討していきたいと考えています。次に大きな第2、人口減少に歯止めをかけるための施策についての第1点目、合計特殊出生率の落ち込みの原因についてですが、合計特殊出生率は一人の女性が一生の間に産む子どもの数に相当するものとされ、年齢ごとに出生数を女性人口で割り、この値を15歳から49歳まで合計したものになります。立山市の合計特殊出生率について直近の5年間で見ますと、平成27年と平成28年は 1.44、 平成29年は 1.46、 平成30年は 1.54 で推移し、おおむね千葉県平均や全国平均を上回る高い水準にありましたが、令和元年においては 1.20 という低い結果となりました。なお、近隣市町では南房総市が 0.85、 鴨川市は 1.23、 鋸南町は 0.90 となっており、千葉県平均や全国平均でも前年より低下しています。館山市における令和元年の合計特殊出生率の落ち込みの大きさについて、令和元年と平成30年の状況を比較しますと、合計特殊出生率の分子である出生数が274人から202人へと全体で72人減少しており、20歳代と40歳代にはあまり変化がない中で、30歳代の出生数が166人から103人へと63人減少しており、30歳代の出生数の減少が大きな特徴となっています。一方、合計特殊出生率の分母である女性人口については、前年から200人程度の減少であり、この割合は近年と大きく変わっていません。また、館山市が受理した婚姻数については、近年、年間180件程度で推移していましたが、平成30年は前年から19件減少して161件となり、減少幅が大きくなっています。なお、令和元年の婚姻数は増加に転じ、174件となっています。これらの情報から、他の年齢階層と比較して、30歳代の出生数が大きく減少したことや、前年の婚姻数が大きく減少していたことが判明しました。現時点では、これ以上の詳細な分析は難しいところですが、この特徴的な状況については、今後も注視し、検証を続けていく考えでいます。次に、第2点目、20代から30代の UIJ ターンを促す施策についてですが、館山市では、移住定住相談を NPO 法人おせっかいに委託して実施しており、さまざまな年代の方からの相談や問い合わせに対応しています。おせっかいでは、館山市の地理、気候、交通手段などの一般的な情報に加え、ハローワークの求人情報をもとに、就職先の紹介や、アクティビティ、ライフスタイルの紹介等、さらに、 子育て世代には学校等の教育環境の紹介など、移住希望者のニーズや立場に立った説明に努めており、おせっかいの移住相談を経て移住された方の実績は、2月15日の時点で17世帯37人であり、そのうち20代から30代は6人となっています。なお、館山市の住民基本台帳に基づく人口動態を見ますと、令和2年1月から12月については、転入者が1810人、転出者が1760人となっており、社会増は50人増となっている状況です。その他の移住定住支援策としては、昨年度から千葉県と連携し、地方創生交付金を活用した館山市 UIJ ターンによる企業就業者創出事業移住支援金制度により、東京23区内に5年間在住、または通勤していた方が移住する場合には、単身世帯で60万円、2人以上の世帯では100万円の支援金を交付しています。さらに、子育て世代の移住者には、館山市移住定住促進助成金交付制度により、月2万円を上限として、月額家賃の2分の1の額を助成しているところです。また、就職を含めた移住相談施策としては、例年、ハローワークや周辺市町と連携した、都内における U ターンや移住希望者向けの合同企業説明会である、南房総のお仕事探し in 東京や、高校生向けの就活イベントである、阿波地区合同進路セミナー等を実施していますが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。その代替策として、阿波地域内の企業紹介と、実際に働いている方の意見やライフスタイルを含めた動画を作成し、一部インターネットで公開するとともに、阿波地域の各高等学校に DVD を配布し、情報を提供する予定です。これにより、今まで実際にイベントに参加されなかった方への情報提供や、館山には働き口がないといったマイナスイメージを払拭するとともに、地元現役高校生への就職情報、加えて大学や専門学校の卒業時や資格を取得した後の U ターンの増加につなげたいと思っています。今後も都市部住民や都市部在住の市内出身者、あるいは地元の高校生に対して館山の魅力を発信するとともに、UIJ ターンに対するニーズや移住動向等の情報を収集し、関係機関や団体と連携しながら、UIJ ターンを推進していきたいと考えています。次に第3点目、子育てコンシェルジュ、情報の紹介や案内する人ですが、および子育て世代包括支援センターの活動実績についてですが、子育てコンシェルジュについては、令和2年度から1名増員し、現在2名体制で取り組んでいます。子ども課の窓口や元気な広場において、 子育てに関する制度の情報提供や、保育施設の利用に関する相談など、年間約700件の相談に応じています。相談者から一つの場所で複数の手続きが短時間に行えたので助かった、や、希望に合った保育のサービスの情報を聞くことができた、といった評価をいただいていることから、適切な支援につながっているものと考えており、また、子育てサービスのニーズを把握する機会にもなっています。立山市子育て世代包括支援センターについては、立て子の名称で昨年10月に開設し、現在までの対応状況は、母子健康手帳交付時の妊婦面談が82人であったほか、妊娠から子育てに関する相談を常時受け付けており、状況によっては地区を担当する保健師が電話、面接、訪問等による対応を適宜行っています。次に第4点目、子育て支援策を充実させるための今後の施策についてですが、子どもを安心して産み育てる上で、子育て支援の充実は必要不可欠です。令和3年度からは、産後ケア事業として、出産後、支援を必要とする産婦に対し、ショートステイ、デイケア、訪問による支援も行う予定です。また、引き続き第2期子ども子育て支援事業計画に位置づけた取り組みを実施していきます。情報発信については、健康課、子ども課を中心に関係課と連携し、子育て世代の方々にとって分かりやすい情報発信に努めていきます。次に第5点目、保育園、子ども園等の応募状況と今後の定員の見直しについてですが、令和3年度の保育園、子ども園の入園申請者数は、公立、私立を合わせて619人となっており、定員の705人に対して、受け入れ人数に余裕があるため、現在、定員の見直しは考えていません。また、幼稚園については、定員480人に対して、入園を申請した児童が214人となっており、定員を大きく下回っています。近年、少子化に加え、長時間保育のニーズの高まりに伴い、幼稚園の利用者は減少傾向であることから、今後、定員の見直しを含めた幼稚園の在り方について検討していきます。公設民営の学童保育については、全体の定員395人に対して、申請者数は393人ですが、入所を希望される学童に偏りがあり、高学年児童の一部が入所保留となっています。定員を拡大することは、施設面などで難しい点もありますが、今後の希望者数の推移を見極めながら検討していきます。次に大きな第3、地球温暖化防止への取り組みについての第1点目、令和2年度の住宅用省エネルギー設備設置費補助金の利用実績についてですが、太陽光発電設備で3件、低地用リチウムイオン蓄電システムで30件の交付申請があり、そのすべてについて交付決定しています。 次に第2点目、千葉市で行った再生可能エネルギー由来の電気の共同購入についてですが、この事業は令和元年に再生可能エネルギーグループ購入促進モデル事業として東京都が初めて開始したもので、太陽光や風力などの自然の電力の利用を希望する家庭などを募集し、電気を共同購入する仕組みとなっています。過去に3回の募集が行われましたが、今年2月15日に募集が終了した第3回の募集では、千葉県を含めた首都圏9都県市が事業に参加し、千葉県民も参加可能となっていました。館山市も千葉県が作成したポスターやチラシを掲示し周知を行っており、今後新たに募集があった場合には千葉県と協力し広報をしていきたいと考えています。次に第3点目、気候非常事態宣言を表明することについてですが、脱炭素社会の実現に向けては理念だけの発信ではなく実効性のある取り組みを行うことは重要です。そのため館山市の状況に合った効果的で実現性のある取り組みを含め検討しているところです。以上です。
はい、はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、大変ご丁寧なご答弁をいただきありがとうございます。本当感謝いたします。まず大きな3番の気候非常事態宣言の表明について、午前中ゴミの話を佐野議員もされました。で、清掃センターの、ゴミ処理によって排出される CO2 が館山市では最も多いと伺っております。で、清掃センターの延命工事を、来年度からされるそうですが、そこで二酸化炭素の排出量は削減されるのでしょうか。
加藤建設環境部長。
来年度から行います清掃センターの長寿命化計画、回収事業でございますけれども、どれぐらい削減を見込んでいるかということでございます。令和元年度に策定をしました館山市清掃センター長寿命化総合計画での検討結果におきましては、率としては約 8%、量としては年間89トンの二酸化炭素削減効果を見込んでいるところでございます。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。はい、
議長。この中で、排熱を使ったさまざまなシステムが今いろんなところで開発されていますが、それを使って近隣の施設へエネルギーを供給するとか電気を作ってみようとか、そういうことは考えて おいででしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
今回の回収事業はいわゆる清掃センター、設置後36年だったかと思うんですけども、それまで何も根本的な回収をしてきませんでした。それを回収しようとするものでございまして、新たに何かの設備を設置するものではございませんので、なかなか新しく設置することは難しいとは考えておりますけども、新しい技術の情報収集に努めながら可能なシステムがあればですね、費用対効果を考えた上で検討したいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、本当にいろんな情報を見ておりますと、どんどん新しいものが作られて、でどんどんその価格も低価格になって使いやすいものが いろんな規模のものも出てきているので、ぜひ検討を進めていただければありがたいと思います。できることならば、清掃センターで使う電気を自分のところで賄えたらいいんじゃないかな、そう思っております。午前中、佐野議員がゴミを減らす話をしてくださいました。もし生ゴミがなくなって、で古着もリサイクルされて、で今、環境省ではプラスチックもリサイクルも検討を進めているそうです。そうしたら燃やさなければいけないゴミが本当に減ると思うんですよね。あとは、市民がどれだけそれに協力して、本当にゴミを少なくしようか、そうしたら、そのゴミの焼却にかかる費用、今回みたいな高くない費用もかからないでしょうし、長寿命化にもつながるでしょうし、何よりもいいことが多いんじゃないかなと思います。ぜひ検討を進めていっていただければと思います。昨年の第3回の定例会で、瀬野議員が私と同様の質問、で第4回の定例会で、私が同じように気候非常事態宣言のについて検討いただきたいというお話をしました。で今回と同じやっぱり実効性のあるものと合わせて考えたいというお返事をいただいたんですが、どのような検討をその後進めてらっしゃるでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
昨年の12月、9月ということで、なかなか検討の状況というのはなかなか進んでないというかですね、なかなか難しい問題でありまして、すぐに結論が出るわけではございません。検討内容につきましては、具体的に取り組む施策、目標の設定とか、情報発信、町内ワーキンググループの設置などについて検討したところでございます。また、オンライン会議等を利用しまして、情報収集を行っているところでございます。以上です。
はい、議長。
はい、鈴木仁美議員。
本当にこの1年間で世の中のコロナ禍で、いろんなものがデジタル化し、オンラインでいろんなことができるようになり、それと同時に、SDGs に対する世間のこと、声の大きさが全然違ってきたんですよね。で大企業は先ほど申し上げたように、もう自分の関係先、関係企業まで全部、その再生エネルギー、可能エネルギーを使わなければ、取引をしないと、そこまで言ってきてます。ということは、館山市にもし今後、企業誘致をしたい、ここで住む人を増やしたいということであれば、再生可能エネルギーをここに住んでいれば自由に使えるっていう状況を作ることが、とっても大きい効果があると思うんです。ぜひ前向きにワーキンググループ立ち上げて考えていただきたいと、そうなるべく早くこれに関しても結論を出していただければありがたいなと思います。今回この、気候非常事態宣言、脱炭素化に関して、世界中で多くの研究機関、企業が取り組んでいます。市が協定を結んでいる大学とか企業でも、知恵や技術を持っているところがあると思います。なければ、協力していただける団体を探していけばいいと思うんですが、どうお考えでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
確かに近年ですね、環境への意識の高まりというのは、市民も含めて、企業も含めて、相当高まっているというふうに私は認識をしております。CO2 削減、地球温暖化防止にはですね、いろんな知恵、技術があろうかと考えております。こちらから探せばという話もございますけれども、いわゆる企業とか財団の方からですね、こういう協定はどうだという話も来ておりますので、できるだけですね、そういうことが市にとってのメリット等ありましたら、積極的にですね、取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
金丸市長。
仁美議員がですね、おっしゃるように、SDGs に対する考え方、この世界中の考え方がそういうふうになってますし、ゼロカーボンシティね、そういうことも言われてますし、私はその全体的にですね、 サーキュラーエコノミーという考え方を持っていくべきだろうと思ってますし、まあ、あのゼロカーボンシティもありますし、カーボンプライシング、これをどうやって組み立てていくのか、そういうこともありますしね、あのヨーロッパの方で、EC の方でやってるグリーンディール計画というのがどういうふうになっていくのか、これもですね、今、基本計画、後期基本計画の中でですね、SDGs を取り上げ、全体的にどう考えていくかということを今、総合的に検討しているところでございまして、まず、立山市で何が具体的にできるのか、そういうものを含めてですね、検討していきたいということで、今、前向きに取り組んでいるところでございます。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、お時間ですので、ここまでにしますが、私は立山が本当に好きで、ここはいい場所だと思っています。で、ポテンシャルが高いとどなたかおっしゃいましたけれども、本当にその通りだと思うので、ぜひいろいろ積極的な取り組みをして、若い人たちもどんどん入ってこれるような街づくりをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。すいません、お手数をおかけいたしました。
鈴木ひとみ議員、名札。
はい、ありがとうございました。
以上で4番、鈴木ひとみ議員の質問を終わります。